の裏、猫のしっぽ。皆さんこんにちは。多彩なゲストをお迎えしてお送りするこの番組、
今回はどんな方がいらっしゃるんでしょうか。
それではお呼びしましょう。タカさん。
ごきげんよう、タカさんです。本日は、この方が一緒に参加していただきます。
こんにちは、猫社長です。
あれですね、このだいぶ暖かくなってきましたよね。この辺になってくるとだいぶこう花粉とか結構すごいっていう、そういうお話ニュースとか聞くんですけども、社長の方どうですか、花粉症の方は。
今年は冬が来なかったんじゃないかって感じですけども、もうあれでしょう、大変ですよ。周りはもう花粉症の人はもうぐしゅぐしゅ言って、
鼻ぐしゅぐしゅ、目から涙で、
そういう私は今風邪ひいてまして、喉が荒れて荒れて、これ花粉症じゃないんですけどね。
そうですね、なんかね、今日も朝から相当ゴホゴホやってらしたんでね、今社長に倒れられちゃうとうちの会社やばいんで、
咳一つ出るたびに脳細胞が100個ぐらい死んでるような感じです
ね。相当クラクラきます。
クラクラきません。血管が何本か切れてんじゃないかっていう感じがします。
私はネジ2、3本外れてますけど。
それなら負けませんよ。
さてさてさて、今回のゲストはすごいです。印刷会社ならではのゲスト様です。
はい。日本トップのオフセット印刷機メーカー、小森コーポレーションの、矢野課長さんです。
どうも。いつもお世話になっております。
お世話になっております。どうもこんにちは。
硬いですね。
いや
株式会社小森コーポレーション、営業で課長やってます。イヤノと申します。伊藤の井に谷に野原の野と書いて、イヤノと読みますけれども、女編に兼ねると書いてイヤノじゃないですか、
ね。嫌なの
じゃない。嫌なのじゃない。たまにシャナビそういうの書いてくるやついてね。
いや、実はですね、1月にこの小森コーポレーション様の、最新型フルカラーオフセット印刷機を、猫のしっぽも導入しまして、
どうもありがとうございます。
はい、その流れで、本日はですね、最新型の、スーパーリスロンのアピールに来ていただきました。
はい。
いや、あれ結構でかいっすよね。
でかいっす、
小型機っつってる割にはでかいんですよね、あれね。
まあね、全部がね、細かい話するとシリンダーがバイドになってますんでね、ただあれは品質良くするためのものですから、ね。で、1月の21日にね、機械を納入させていただいて、で、1週間程度で立ち上がって、もう今バンバン、機械回ってますのでね、何度も工場お邪魔してるんですけれども、品質には自信を持っておりますのでね、あとはオペレーターさんの方でしっかりそれを使いこなしていただければ、しっかりした商品できると思いますんで。
は
い、で
今日は印刷機メーカーさんということで、オフセットについても話していただけるんじゃないかなと思います。
はい。
では、この放送は猫のしっぽ本社スタジオからお送りしています。
裏猫のしっぽ、肉美味しい。裏猫のしっぽ、炭酸最高。
改めまして、今回のゲストは小森コーポレーション様の、矢野課長さんです。
様いいですか、
はい、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
いや、なんか台本に3って書いてあるんですよ。
いや、もう3って結構ですもんね。はい、3もいらないですもん。
3の3っていうのもちょっとおかしいなと自分自身思ったんですけどね。
ということで、まずですね、聞いてる皆さんにですね、矢野さんの、経歴といいますか、紹介をしていただきたいと思います。
私の方の紹介ですか、はい、別にね、私の方の紹介と言われてもね、ただの普通の機械屋の営業マンですから、小森入って、20年ですかね、学校卒業して。で、もともとね、ずっと営業マンというわけではなくて、初めに工場に配属されて、いろんな、ね、機械の、組み付けはできませんからね、資材の調達とか、そういったことをやってましたね。
はい。
びっくりしたのは、その、機械のデカさだとか、なんていうか、その精密さとかね、アイドルで俺、私も務まるのかなと思いながら、こう、仕事はしてたんですけどもね。あと、何が怖いって、その、現場で組み付けやってる、社員なんですけどね、その人の荒っぽさと怖さですね。
現場の人は、得てしてそういう人いますからね。
どっちも怖いですよね。
いや、私は何とも言えません、それは。
でも、まだね、皆さん標準語喋ってるからいいんですよ。で、小森コーポレーションっていうのは、茨城と、それから千葉の野田と、それから山形の米沢の方に工場ありましてね。 なまってんだわ。
ああ。
うん。でも、おっぺせって言葉知ってます？
いや、
おっぺせ。
わかんない。
いや、要は、ここにあるものをこっち向こう持ってけって。
ああ、はいはいはい、はい。
と、私まだ入ったばっかりでね。はい、で、物をこう置くわけですよ。
はい、
そうするとね、いやの、おっぺせ。なんだ、おっぺせ。どうしたらいいんだろう。そんな感じですよ。まずはね、茨城弁の、その、はい、言葉遣いを覚えるのが、まず一番の仕事でしたね。
茨城の方も、場所によってはすごくですね、方言がもう聞き取れない方いますよね。
そうですね。
はい。で、山形の方も結構皆さん黙って
ね、黙ってますね。あれ、口を開くのが少ないんでしょうね、あれ。冬場なんかだと、ほら、大きく口開いちゃうと、寒いから喉やられちゃうから、口開くのが少ないから、うんうんうんって、何言ってんだか分かんねえなって。
結構あれですよね、でも、山形工場ですと、やはり地元の、から来る方が非常に多い、
ね。そうですね。地元ですね。はい、
だから結構日本全国から、うん、集めてるのかなと思うと、結構、うん、地元の出身の方が多いので、
そうですね。
面白いなと思います。
で、あそこの場所が、まあね、猫ちゃんさん来られて、いろいろ話は知ってると思いますけど、はい、米沢工業専門学校っていうね、今の山形大学工学部の前身の、そういう工業の専門学校がもう明治時代からある、あそこが米沢にあったんです。
はい、
だからうちのその山形工場というか高畑のところは、そういった流れの人、要するに山形の工学部の方多いですよね。
じゃあ小森養成所みたいな。
養成所みたいな。
じゃあもう20年ということで。
そうですね。すごいですね。で、そんなこんなで、ある日突然ね、クリスマスの日ですよ、忘れもしない。呼び出されて。営業だ。もう何も考えてなかった。で、いきなり呼び出して営業でしょ。で、いつからですかって、1月の5日だったら正月休みしかないわけですよ。
はい、
でしょうがない、正月休みでね、店の開いてない中、背広買いに行って、うん、もう1月5日から営業に配属されました、嫌のでございます。でも、営業のお師匠さんについて外回りですからね。うん、お客さんとこ行って何話していいかわからないわけですよ、はい。印刷会社のことも知らなければね、その初めの3年間っていうのは部品の調達してましたから、実際に機械も組み付けてるわけでもないですからね。はい、だからもうお客さんの話ただ聞くばっかりで。
で、そのですね、小森コーポレーションという会社がどういう会社なのかっていうのを、まあ、説明していただきたいと思うんですけども。
はい。
はい。
小森コーポレーションというのは不動産屋さんみたいな名前ですけれども、元はね、小森印刷機械株式会社という名前だったんです。で、その名の通りですね、オフセット印刷機、まあ、それからまあ、紙幣印刷機は黄版印刷とかあるんですけれども、というか印刷機一筋で、大正12年に創業です。大正12年というと何が起きたか知ってます？
関東大震災。
そう、関東大震災、はい。関東大震災の時に会社を立ち上げたんですね。
ちょうどあれですね、1ヶ月くらいですね。
そうです、そうです。
なってから震災が起こった。
そうですね。
あ
で、まあ、従業員はね、はい、今だいたい1300名弱、
はい、
おります。ただね、年齢高いんですよ、今。38.6 歳。もうちょっとね、若い人来てほしいなというのがあるんですけど。
ちょうど28歳ぐらいですか、ね、10歳ぐらい違いますね。
本社の平均っていくつでしたっけ？
さあ、上げてる張本人が。
いや、向こうの方にいますんで。うん
はい、これ言っちゃっていいのか分かんないけどね、女性もね、32ってのはちょっとやばいかなっていうのはありますけどね。
やはり、既婚者が多いですか？
うん、やっぱり結婚して、一度休んでからまた復帰される方も多いですけれども、
はい、
まあ、独身も多いですよね。
ぜひ、うちも独身多いんで。
多いんで。
合コンです
か？合コンですか？
合コンやりましょう。
屋形船合コンなんかいいですね、
住んでる。いいですね。
まず、あれですね、うちの専務をなんとか。よろしくお願いします。
ですね。
さんが毎回ゲストに来られるこの番組裏猫のしっぽ
で、やはり小森さんといえば私もこの間前ですね、テレビ東京でちょうどニュース番組やってまして、
あれは株式のやつですかね、
はい、
オープニングベルって確か株式のねあれが立ち上がるときに9時からやるニュース番組かなんか
ですね、はい、小森コーポレーションの社長様がテレビ出演されてまして、そこでやはり今の印刷メーカーの現状ということ で、
ね、
もう小森さんが日本でダントツで トップですっていうのをやってましたけど、
オフセット印刷っていう手法はね、まあ、前に番組で出られたね、MTS の松原部長が、まあ、オフセットどういうものとかっていうのは少し話されてたのかしら。
若干したような気もしてるん
ですよね。まあ、印刷手法のこれ一つなんですけれどもね。ただ、商業印刷の中では、やっぱりそのオフセット印刷というのが、もう9割方を占めています。で、その中でその機械を作るメーカーは、実は今は日本とドイツ。
はい。
この2つの国のメーカーしか実はありません。
はい。
はい。で、ドイツは、まあ、ハイデルベルグ社というところ、はい、それから、マンローランド社というところ、
はい、
それからケーニヒバウアーというところ、これが大きなのが3つあります、
はい、
で、かたや日本サイドは、まあ、私どもの小森コーポレーション、それから三菱重工ですね、
はい、
それから、まあ、大きな機械でいうと、まあ、今中国の資本が入ってしまったんですが、秋山と、
はい、
この3つですね、はい、で、あとはまあ小型機として桜井さんであったり篠原さんであったりそれから両備さんであったりということで、うん、はい、これ以外のオフセットのメーカーというのは、まあ、ちっちゃい中国でね、そういうちっちゃい機械を作ったりとかやってるんですけれども、ほとんど世界はこのメーカーで全部占められています 、
はい、ですから日本のオフセット印刷機メーカーっていうのが実は、世界的にもかなりのシェアを持っ て, いて、はい、
持ってますね、
その中でもやはり、ね、品質でももう本当に世界のトップクラスというのを、実はそれが、日本に住んでるとそういう印刷物が当たり前になってますけども、実はすごいことなんですね。
そうです、
はい、
今ね、中国が印刷会社がどんどん今立ち上がってます、
はい、
で、
はい、
その中で、シェアというのはハイデルベルグドイツですね、
はい、
それから日本勢が三菱さんとうちの会社、はい、だいたい3分の1ずつなんですよ。
あ、
ということは、はい、中国の中での日本の印刷機械のシェアというのは3分の2は日本だということですね、はい、でアメリカなんかでもですね、やっぱり、だいたい小森が 25%、
はい、
それから三菱さんがだいたい、まあ、20から 25% ということですね、はい、で、やっぱり日本勢が半分、それからそうすると残りのドイツ勢が半分ということになります、はい、ただやっぱり欧州の方ですとやっぱり旗色悪いんですねもう当然そうですね、
はい、
ハイデルベルグ、それから、うん、あとマンローランド、うん、ケーニヒバウアーと、はい、この3つでもやっぱりそうですね、6割以上は取られてしまいますから、うん、そのうちの4割を、はい、まあ、私どもであったり三菱さんであったり他のメーカーが頑張っているということですね、
はい、
で今ユーロが非常に高いですよね、他の通貨に比べてね。で、そうなってくるとやっぱりその欧州のユーロ圏のメーカー、まあ、すなわちドイツのメーカーは海外には売れないですから、はい、やっぱりそのユーロ圏の方に力を入れてくるわけですよ。ですからやっぱり欧州の方は少し日本勢が旗色が悪いのかなと。ただ逆を返せばユーロ圏から外に出るということは高い機会になってしまいますから、アメリカだとか例えば中国圏だとか東南アジア圏は日本勢の方が強いと、はい、今そういう図式ですよね、はい、辛いんですね、一生懸命機械作ってもその為替で値段が変わってしまうというのは ね、
海外は本当に辛いですね、そうなんですよ、はい、
で国内の方はですね、
はい、
まあ、今だいたい 40% ぐらいのシェアは小森が、
はい、
いただいておりますね。
そうですね、やはり小森さんというと、まあ、普通、私なんか使ってるオフセット印刷機もありますし、はい、あと輪転機っていうのも使ってますよね。
ありますね。
で、こう放送を聞いてる方は輪転って何だろうっていうのがあると思うんですけども、
輪転機というのはですね、はい、まあ、簡単に皆さんトイレットペーパー見ていただければわかると思うんですが、
はい、
トイレットペーパーをそのまま印刷機にかけて、そのままトイレットペーパーボード出てくると、で最後にそれをちょん切って印刷物にするという手法ですね、はいはい、でこれは大量に印刷をするときにオフセット輪転機というのを使います、
はい
はい、これはなぜかというとチラシですとかそれから不動産のねそういう案内状なんていうのは全て規格が同じものですから、
はい、
それをトイレットペーパーのロールですから幅は同じですから同じものを大量にどんどん印刷をしていって、で最後に断裁をしていって折ったりして商品にするということですから、
はい、
ただ印刷手法としては、まあ、そんなに品質のいいものというのは
スピードを求めるような、
そうですね、量とスピードですね。
輪転機だと何枚ぐらい
そうですね。
一般的に。
昔はですね、3万枚とか、はい、5万枚というのは輪転機にかけましょうと。
はい、
要するに、その設備がでかいですし、紙の量もいっぱい、ロールで、ものすごい大きいロールで買わなきゃいけないですから。はい、ところが、やっぱり段取り時間だとか、そういったものが機械が進歩してくるによって、1回の単価が安くなってくるわけですね。
はい、
で、今は3000枚でも、オフセット輪転機にかけてしまいます。
そうですね。
でもそういうことを言われると、3000部以上だったら、輪転機でやってくださいよとか一応言われても、そう、
すごい。入れる場所ないですよね、うち印刷機自体が。
でかさが、あれですね、もう、本当でかいです、
ね。でかいですね。で、普通、毎用の印刷機、今、猫さんでお使いになられてるやつは、はい、そのまま印刷をしてから空気で乾燥しますけれども、はい、でっかいですね、魚焼くグリルみたいな、ドライヤーという装置が必要です。でガスで。一気にこう乾かしてしまうと。
じゃあ輪転機の場合は、うん、自然乾燥ではなくてドライヤーで乾燥させないと、
もうスピードが追いつかない。
はい、
でその時にはもう何百度って温度になってますから、
はいはい、
インキ自体、まあ紙は燃えないんですけれども、うん、インキ自体瞬間的にはもう何百度ってなってますから、それを今度はまたローラーにかけて冷やさなきゃいけない。でインキを固めると。だから熱して乾かして冷やして固めるという作業がありますから、もうその設備だけでいっちゃうと、もう25メートル30メートルぐらいのプール1個分の長さぐらいになっちゃいます。
プール1つ分の大きさがないと入れられない。
入れられないですね。
それはもう金額もすごいですよね。
金額ももうね、今ここで言えませんけどね。
もう宝くじ当たったぐらいじゃ買えない
です。そうです。
宝くじ 10本20本当てないとちょっと厳しいですよね。
ということは猫さんで購入していただいたら365日休まずに機械を回さなければいけないということです。ということは買ったら最後あとはもう、はいはい、ハムスターでくるくる回るやつあるじゃないですか、はいはいはいはい、状態社長がくるくる回ってる。
まあ、逆にオフセットですと、まあ、うちで、入れさせていただいたのは菊半サイズといいまして、はい、まあ、A2
そうですね、
伸びですね。
A2 ですね。
そうするとやはり、まあ、枚数的にはやはり、昔は数千枚と言われていたんですけど、はい、今多少こうロットが低くてもやはり擦れるようにはなってきます
ね。そうですね、
はい、
ですからもう印刷機械ももうスピードの時代じゃなくなってきたんですね、
はい、
だから例えばその設備をした時に、ね、その品質のいいものをどれだけ、はい、たくさんできるかということになると、もうスピードではなくてその細かいいろんなお客さんのニーズが変わってきてますから、はい、特に猫さんの場合ですとね、もう1日に何回線、17、8回線やるんですかね、もっとやるのかな、20回線近くやるのかしら。
そうですね、
それ以上かな、はい、でそうするとじゃあその段取り替えの時間をどうやって短くしていくかというところでやっぱり機械の稼働率を上げていくというふうな形にはいってますよね、はい、もうね。
だから、うん、まだ10年ぐらい前はそれでもまだ印刷するのにその都度工具を持っていろいろいじらないと調整ができない時代だったんですけど、ここ10年ぐらいでかなりその辺ってコンピューター化されて、もう自動化されて、今あれですね、最新の機械ですとその製版のフィルムっていうのを印刷機に巻きつけてセットしなきゃいけないんですけど、それがもう完全自動になってますね。
そうですね。
あれはすごいですね。
それは猫さんにね、導入させていただいた機械も、もうそういう装置がついておりますのでね。はい、ですから、とにかくオペレーターさんは、その、一つのところにいて、とにかくあまり動き回らないと。
はい、そうですね。はい、
ですから、すべて遠隔操作で行えるような、そういうものがね、今できれば。
はい、
まだまだやっぱりまだね、改善するとかありますよ。ボタン一つでね、あとはお昼ご飯食べに行ったら印刷が終わってたっていうのはね、それが一番夢のような機械ですけどね。
そうですね。であとですね、オフセット印刷、まあ、それだけやはり大型のもので、お金も金額もすごいものなんですけども、
はい、
それでもやはり絶えず同じ色味を出すということは、機械だけではやっぱできない
ことにな
りますね。はい、
オフセット印刷というのはまず3つ、
はいはい、
相入れないものを重ね合わせて出来上がるものなんですね、うん、紙、
はい、
水、
はい、
油、
はい、
この3つなんですよ。そうすると紙っていうのは水につけりゃ伸びちゃうしぐしゃぐしゃになっちゃう、
はい
ね、で水と油ってのは喧嘩しますよね、
はい、
でその重ね合わせで印刷物というのができてきてますから、 とにかくバランスというのは非常に微妙ですね。
そうですね。はい、そうですね。ちょっと水が多いとダメですし、うん、少なくてもダメですし、あと、インクの量ですとか、その辺もまた大きくなってきますし、また違いますね。それがまた気温ですとか湿度によってすごくこう細かく変わりますね。そうですね。
紙一つとってもですね、はい、やっぱり冬場と夏場とじゃ全然違いますよね、はい、というのは紙に水が含んでない状態で機械を通すと、当然オフセット印刷の水を使いますから一気に水を吸収する、
はい、
それとか、まあ、夏場なんかちょっと湿気が多いと紙は反ってきたり曲がってきたりする。もうその台紙自体も不変じゃないわけ、まず乗っけるためのベースにある紙自体ももう季節によって全然違う。
そうですね、はい、
でインキなんかもそうですね。夏場なんか暑い中でやってるとインキはドロドロになってしまう。冬場はインキが硬い。そうすると転写するまでに行き着くまでの時間だとか、それとかその転写するその感じだとかがね、また全然違ってくる。ですから常にオペレーターさんがそれを管理しながらその標準化をする、まあ、冬場だったらこういう数値で水の上がりはこうしましょう、紙の管理はしっかりしましょう、ね、インキはこういうインキを使ってみようというのを常に考えながらやっていかないと、
そうですね、
品質っていうのはやっぱりばらけてきますよね、
はい、でインクっていうのは色によっても違いまして、
ます、ね、
赤系統っていうのは結構硬いんですよ、インクが、
ええ、
ただ紺色ですとか青系統は結構インクが柔らかいので、うん、回してると、ローラーの熱でどんどんサラサラになっていって、はい、インクがドバーッと出て紙が汚れちゃうっていうことありますよね。
そうですね、はい、一番ですね、我々でトラブルが多いのはインキとしては赤なんです。
あ、
さっき猫社長硬いって言ってましたけど、はい、やっぱりね、インキの中で一番混ぜ物が多いのがね、赤なんですよ。
あ、はい、
そうするとその例えばね、洗った時に顔料が残っちゃって、
はい、
でそれが取れないとかね、
はい、
うん、でそれとかそれで洗浄液をこういっぱい使いすぎちゃって、はい、今度は次の仕事にインキが乗らないとかね
、はい、
赤っていうのはねやっぱり難しいですよね、
うん、
でさっき猫社長の言われた青がなかなかトロトロになったりとかするっていうのは、
はい、
これはねやっぱりね、機械の中でのその温度管理ですよね、
はい、
今回納入させていただいた機械もインキの中に、
はい、
温度調整がついてるんですね、
はい、
でインキっていうのはあったかいところから冷たいところに行く習性があるんですよ、
はい、
ですからインキの上の方に温度調整の装置がついてて、でこの温度調整することによってインキを固く締めて、
はい、
ちょうどいいその硬さで下に流せていくというような装置をやっぱりつけないと、はい、印刷としてはやっぱりいいものはできないということで、
そうですね、
その納入させていくときにはそれを装置はつけさせていただいたんですね。
はい。ですからそのインクローラーの、温度調整装置というのは、これだけでかなりでかいものなんですけども、それをつけるおかげで、インクの硬さが絶えず、同じ硬さで、
硬さで
、そうすると印刷も安定するという。はい。あと、ただ柔らかすぎても困りますよね。
柔らかすぎてもダメですね。
金とか銀っていうのは、あまりに柔らかくてすごく大変ですね。はい。
なかなかね、金銀っていうのはね、それでやっぱりさっき言ったその赤と同じようにいろんな混ぜ物がしてますから、
はい、
やっぱりしっかりした温度管理をして、やっぱりしっかり転写がしていかないと。
そう、
ね、柔らかすぎてもダメ、硬すぎてもダメと。
だからどんだけ洗っても、完全に落ちないんですよね。
落ちないです。
だから印刷機のどこかしらに、
うん、
何日か経ってもまだ金が残ってたり銀が残ってたりするんですよ。はい。まあそんなまあただまあオフセットっていうのをよくわからない人は非常に面白い話かと思うんですよね。
ですね、
なかなかこういう、話って、ね、直接しかも、印刷機メーカー方に、聞くことってないと思うんで。はい。まあ、真面目な話はこのぐらいにしときました。
このどうなるんですかね。なんか、いろいろ面白いお話をお持ちのようなんで、ちょっと聞いた話によりますね。はい。それでは、ここで一旦このコーナーでーす。
猫の尻尾裏裏、猫の尻尾。猫の尻尾ニュース
皆さん、こんにちは。猫の尻尾受付の江森です。
皆さんこんにちは。猫の尻尾受付のセバスチャンです。 最初のニュースは、猫のしっぽイメージキャラクター、猫姉さん、猫妹ドール、好評発売中です。虎の穴さん、メロンブックスさんの一部店舗でも置いていただいています。もちろん当社でも取り扱ってます。見るだけでも OK です。ぜひ来てね。
続いては、猫のしっぽイベント出店情報の告知です。3月21日に、新潟で開催のガタケット92、4月22日に池袋で開催のサンシャインクリエーション35、5月3日に浜松町で開催の土産祭り2に企業出展します。ぜひ遊びに来てください。
さらに、3月21日ガタケット92、5月3日土産祭り2で今夜もカツカレーの公開録音をします。さあ、貝原玲奈さん、とろみさんと一緒に盛り上がりましょう。詳しくはレコプのページ上で随時発表いたしますのでチェックしてください。
春はイベント盛りだくさん。
それではまた次回お会いしましょう。
いや、猫のしっぽ、タカさん負けるな。
もう負けてるかも。
後半戦に突入でございます。
さて、ここから裏トークというよりはまず聞けない話がいっぱいありますんで、みんなしっかり聞いてね。
なんかすっごい危険な香りがするんですけど、大丈夫なんですかね、なんかね、いろいろ。
あ、まずあの、まあ、小森コーポレーションといえば、お札なんですよ。
お札？
今日本で出回っているお札印刷している機械は全部、小森コーポレーションの印刷機械で回っております。
はあ、すごいんですよ。
すごいですよ。同時にやらない人でも小森さんの機械で印刷したもの必ず持ってるっていう。う
ん、ただ猫さんの機械じゃすれませんからね。
あ、勝ちです。同じの吸ってってことは、
同じの吸って
もちろんすりませんよ。
吸ったらお縄になっちゃう。
そう。あれですよ、偽造の罪って結構重いですからね。なかなか出てこれませんからね。泥棒やるの罪重いですから。
ですから、うちが小森さんとお付き合いをできたのはいいことなんですが、そのおかげで、もし何か偽札事件とかあったら、うちも調べ入るかもしれない。
そうです。
はあ、ええ。ほとんど必ずそうなんですか？
必ず何か偽札事件が入る、あると、必ず刑事さんはうちに来ます。
ああ。
ええ。
だから小森の機械入ってるってだけで、そういう怪しまれてしまう。
そうですよ。
ええ、ただ、うちは別な意味で怪しいものばかり吸ってるんで、やばいなという。そう、
怖いな。
だから川崎近辺でね、南武線の近辺あたりでなんか事件があると、やっぱりうちの顧客からまず調べられますんでね、あんまり挙動不審なことやってると危ないですよ。
やばいな。そのお札なんですけど、そのお札にまつわるなんか不思議話とかっていうのは何か、
そうですね、まあこれからちょっとお話をしていくんで、はい、まあこれ聞いてる方、お財布からですね、千円札と五千札と一万円札出していただければ、ちょっといろんな面白い話をね。
すいません、一万円も入ってません。
入ってません。
一万円持ってない人は、ちょっと、今からご両親にお願いして、勉強のためだから一万円札を貸してくれと。
で、行ってポケットの中に入れると。
実はね、
はい、
大蔵省印刷局の頃から、ずっと小森コーポレーション機械を納入してまして、
はい、
で、もうすでにですね、お付き合いして45年なんです。お札作って45年。ええ、でね、今までに180種類出てるんです。
はい、
まあ、それはもうお札だけとは限らないんですけれども、証券っていうのがいっぱいありましてね。
はい。
国債とかそういう。
そうです、そうです。
はいはい、はい。
だから証券っていうとね、まあお金もありますけれども、例えば小切手、手形、はい、ね、それ、まあ、猫さんの場合にはね、すべてニコニコ現金払いですから、そういうものはないとは思うんですけれども。
そうだったんですか。
いやー、どうでしょう。
ね、うん、それから、印紙切手もやっぱり証券に入るんですね。うん、それから、まあ、身分証明書だとか、
はい、
ビザ、それからパスポートなんかも証券に入ります。そういった印刷する機械も、はい、小森コーポレーションの機械で印刷をしてるんですね。で、やっぱりこういうこれを持ってれば、まあ、お金はお金ですけれども、身分証明にしても何にしても、やっぱり現金ができるようなものですから、
はい、
やっぱり普通のオフセット印刷機だけだと、下手すると皆さん真似してしまうわけですね。はい、ですからそれに、黄版印刷だとか、凸版印刷だとか、はい、まあこれからいろいろね、お札についていろんな仕掛けがしてあるよっていう話をしていくんですけれども、はい、いろんな印刷手法を使ってお札というのはね、
はい、
真似ができないような仕掛けをいっぱいしてるわけですね。
専用の機械があるわけですよね。
ございますね。で、やっぱりオフセット印刷機だけじゃできませんし、 機械としてはですね、1台の機械でオフセットの手法と、それから黄斑の手法と合わせ持った機械を作ってます。ですからこの戦車みたいな、今これねラジオだからなかなか説明できませんけど、今これ写真持ってきてるんですけど、もう戦車ですよね、うん、これに機関銃つけたら走り出そうでしょ。
そうですよね、あの階段ついててなんか2階建てみたいな、そんな感じの、
そうですね、でまあ特徴的なのはね、両面を一斉に擦ってしまうんです。まあこれなぜ両面で一回で擦ってしまうかっていうのはまた後でお話しします、はい、これは偽造防止の一つでもあるんですね。で一つの、機械で両面を擦ってしまって、で一気にオフセットと黄斑と一斉に擦ってしまうと、うん、いうことですね。
ローラー多いですよね。これ
ローラー多いですよ。
すごいっすよね、
これほら8カラーオフセットですから、
はあ
はあね、でなおかつ黄斑は4色、はあ、ですから一斉に12色擦ってしまうというやつですね、うん、でこれは黄斑専用ですね、うん、でお札には番号というのがありますから、はい、あの番号専用の機械もあります。ですから一つのお札をするのにオフセットの機械を2台、はい、それから黄斑を1台、はい、それからナンバーを番号ですね、お札の番号を作るのに1台ですから、はい、都合4台で一つのラインなんです。だからお札をする機械をくださいなと言われても1台じゃ済まないんですね。合わせて4台で収めるということなんです、
はい、じゃあくださいって言ったら売っていただけますか。
お支払いいただければ。でまずそれよりもあれですね、猫社長どっか国買うのが先ですよ。
あ、そうか、うん、じゃああれですね、猫の尻尾で国を作れば、
ええ、
あの紙幣を
独立国家営みますから。
どっか売ってたでしょ、あのなんだっけ、あの要塞みたいなところ火事になっちゃってもう嫌だっつって売ってるとかありましたよね。
あ
ー、シーランド帝国でしたっけ、王国でしたっけ、 あれ猫帝国にしちゃって、
でもそっから搬入行くの大変ですよね。やだな、俺行きたくないな、搬入が。
そもそもはそしたら入国来るのにパスポートが必要なんですね。お客さん来れない。
だから全部郵送で。
でまあ、小森コーポレーションもね、こう日本だけじゃなくて海外にもお札の印刷機械を輸出してましてね、はい、韓国、ロシア、インド、ナイジェリア、はい、僕はね、こともあろうにドイツにもぶち込んでるんです、一台。おねえ、買った方も買った方だし、売った方も売った方もな気がするんですよ。元気に機械回ってるようですけどもね。
本当、ここにちょっとあの見本みたいなのが 何点かあるんですけども。
そうですね。これがあのユーロの紙幣と、はい、それからこれは実はあのコモリって吸っちゃってるんですけどもね、
はいはい、
これあの、
はい、
ナイジェリアに機械を収める前に試し刷りしたやつなんですよ。でこれはもう使いません。ナイジェリア行ったら捕まります。これ使ったらコモリって入ってますからね。でこれなんだっけな、
ポンドですか。
ポンドですかね。これポンドですね、
あれですよね、エリザベス女王の顔がありますよね、
ありますね、で、あの今ね海外の方で偽造防止で今一番流行ってるものが、
はい、
あのこのシースルーレジスターってやつなんです。
ほう、
これでさっき言ったように表と裏同時に印刷するっていうことは、これちょっと社長見てもらえます、ここ、
はい、
あの10ユーロなんだけど10のところ、はい、透かすと10になるでしょ。
ああ、
ね、はいはい、だけどこっちで見ると10が欠けた数字になってますでしょ、
はいはい、
だから両面で印刷して表裏をぴったりと10を合わさないとできないと、
はい、
ということはまあちょっと専門的な話になりますけど、オフセット印刷機って隅あい赤キーで横一列にこう印刷していくじゃないですか、
はい、
そうするとやっぱり剣と合わないんですよ、うん、で特にこの紙だと紙は水につけてオフセット印刷しますから、
はい、
紙は伸びるからなかなか剣と合わない、わざと剣と合わない紙使ってる。
そうですね、うん、だから表吸って裏するんじゃもう合わないですね、
もう何が何でも合わない、
はい、すごいです、
うん、だからこれがそうですよね、これはどこのお札だったかな、オランダかな、オランダのやつなんかもね、はい、イルカの絵が、魚かな、魚の絵がこう、はい、裏表でかざすと合うと、これが今、はい、ヨーロッパの方で流行ってる偽造防止。
ああ、すごいですね、これね、
ですね、まあ、他にもいろいろありましてね、例えば、お札をですね、
はい、
横に皆さんちょっとお札出してもらいます。
はい、
これ1000円でいいです。
あ、1000円ぐらいなら入ってから、
1000円だったら入ってでしょ。ね、
あったよかったよかった、
うん、これ、はい、野口英世のところの左側、
はい、
1000円って書いてある下のところに模様があると思うんですけれども、はい、これを横に見ると漢字で1000円って見えるんですよ。
はいはいはい、
見ますでしょ、
はいはい、
で上から見るとなんだか分かんない、
はい、
でこれは黄斑の技術なんですね。ですから 縦の山と横の山、
はい、
要するに斜めにすれば横の山が見えますから、横の山が高くなってるから、それを1000円って分かるように黄斑で印刷してる。要するに陰気の森の高さを、横の高さを調整することによって、はい、横で見ると1000円って見えるというやつ、
はい、
こういう技術もあります。でそれとかね、例えば、はい、レインボー印刷って聞いたことあります？
はい、
レインボー印刷
あります、
ね、でこれ今、まあ、写真で見せてるこれレインボー印刷のこれミソなんですけどもね、
はい、
インキって、さっき猫社長が言ってたね、インキがトロトロになるとか、はい、インキを柔らかくしなきゃいけないということで、オフセット印刷機っていうのは練りローラーというのがついてるんです、
はい、
ですからインキをこう練って、
はい、
こう柔らかくしたりして、でどんどんこう印刷物の方に落としていく、要はインキをこなれた状態にして落としていくと、
はい、
でただそれを、まあ、逆手に取ったというか逆の方法ですよね。インキを練らない、
はい、
いきなりダイレクトにインキをどんどん
出す、はい、
そうすると青と赤を混ぜると真ん中がこういう色になります
よ、はい、
そうすると筒の印刷機ができないんです。
これがですね、
うん、
同時には結構ありまして、
ええ、
グラデーション印刷と言われてまして、意図的に、左右で違う色を入れて、で、するのがあるんですよ。よく便箋とかで、使う人がいるんですけど、
はい、
ただうちの機械はよく練られてしまうからできない。
できない。
それをだから練らないようにしてするのも、うん、まあその印刷はやっぱり技術、
ね。技術ですね。
はい、
まあそれとね、これね、ザンメルっていうね、はい、これがね、お札の一番の肝なんですよ。
はい、
これね、これすごく鮮やかな鳥の、はい、まあ、写真は持ってきてるんですけども、はい、これ全部ねエッチングっつって一本一本こう職人さんがこう線を描いてる、
はい、
でそこにインキを乗せて、まあ、昔皆さん図工でやったエッチングっていう技術ですよね、
はいはい、
あれを線をハンコの色ごとに線を一本入れていって、最終的にはそれが重ね合わせになるってやつなんです。だからよっぽど見当がビタッと合わないとできない技法なんですね。でこれがザンメルというやつ。これが日本の方のお札ではこれがやっぱり一番の肝ですよね、
はい、
うん、だから例えばこれがね、こういうのってこれ実は一本の線なんだけれども、
はい、
実はハンコは全部ぶつ切りなんです。
ほう、
青と赤と黄色とあるじゃないですか、
はい、
線はぶつ切りなんです。だけどそれを印刷することによって一本の線にしてしまう。だからグラデーションのかかったようなかかってないようなというのがザンメルというやつ、
はい、
日本はこれの技術が高いです。で今国立印刷局ですけれども、そういう黄斑をこう削るね、そういう職人さんが、はい、確か聞いたところに5人ほどいらっしゃるんですが、うん、その人が診察が出るときにそのうち1人が選ばれてこういうデザインをするんです。技師さんがいらっしゃって、
はい、
だから診察が出るまでは確かに国立印刷局の職員なんだけれども、発表する場が一切ない状態。じゃあ何やってるかっていうと、これがね裏話でね、国立印刷局のカレンダーっていうのが実は存在してるんですよ。
ほう、
この人のそのデザインをね、
はい、
エッチングの技術をするその人が腕をなまらせないために黄斑でやったカレンダーっていうのがね実は存在してて、
それはあれですか、一般には出回らない。
出回りませんね。これはもう裏物中の裏物ですよ。
欲しい。
欲しい。手に入ったら。ね、昔ね、仲良かったね、その人がいて、毎年2つかほど来てたんですけど、はい、ここのとこね、その方会社辞め、退職されちゃったもんでね。
昔のとかって取ってあるものとかあります？
昔のはね、どうしちゃったかな、あれ。ちょっと探してみますね。
はい、
ええ、
もし見つかるようでしたら、ニャンフェスで展示とか。
ああ、いいですね。
そうですね。
猫の尻尾、
ほら、
おいしい。
じゃあね、ちょっとね、面白い話をちょっとやっていきましょうかね。
はい、
これ、皆さんちょっとお札出してもらえますかね。はい、9冊あったら9冊出してください。
9冊
ないな
ぁ。お札のね、一番下。
はい、
一番下。まあ、どうしよう。千、はい、円札であれば、千円札であれば、野口英世のところの、長丸の下。
はい、
なんて書いてあります？ちっちゃく。
長丸、
長いこの白丸のところの一番下、要するに真ん中の一番下ですね。野口英世のところの真ん中のところの一番下、
はい、国立印刷局製造、
はい、今は独立法人になって国立印刷局です、
う
その前が財務省印刷局、独立法人になる前は、でその前は皆さん知ってる大蔵省印刷局、うん、でこれ間違えちゃいけないのは、あのよくねお札っていうのも造幣局だと思ってる方いらっしゃるんですよ。造幣局はコインだけ、お札は印刷局。そうなんです。
そうですか、
うん、はあ、でこれからちょっと小銭か稼ぎたい人にね、はい、ちょっと小耳挟んでおきますけど、はい、あの大蔵省印刷局から財務省印刷局になって国立印刷局になるんですが、はい、財務省印刷局の期間って1年4ヶ月しかないんですよ。
ほう、
ということは発行部数が少ないんです、はい、だから財務省印刷局のお札を持っていれば何年後かには1万円持ってれば1万円以上になる。
お、
これがそれ。
お、ありがとうございます。
いやいやいやだから今、
お、本当だ、
9冊持ってて財務省印刷局だったら取っておいた方がいいです。
あ、
たった1年4ヶ月の命ですから。
財務省印刷局製造。
製造。
あれですね、社長、今度の給料日に銀行さんに行って、その札を思いっきり集めていただいて。う
ん、じゃあ、タカさんの給料は全部それで払います。
ああ、いいですね。
ちょっと一切使いません
か。ああ、
取っとかない。
しまった
それからね、これね、こじつけでも何でもないんだけど、
はい、
これね、合コンネタ。合コンネタ。
お、来ました。全部覚えてください、
スナックトークね。
はい。
例えば、1万円札。今の1万円札をこう広げると、
はい、
今の1万円札広げるとこれ、なんだろう、長丸になってますでしょ、長丸かな、まん丸じゃないですよね。
はいはいはい。
今の1万円札。はい、で、古い1万円札出し、まあ、持ってる方見てもら
うと、まん丸ですね。
まん丸なんです。
はい。
で、千円札。千円札は、もっと、なんとなくもっと長丸な感じがしますよね。
はい。
長丸になって。
はい。
で、昔の千円札も長丸。
はい。
これなんで長丸かっていうと、これちょっとね、裏を返して。一万円札の鳥何ですかね。
雷鳥？
雷鳥？キジなんです。
キジ。
はい。キジ。で、こっちが鶴。
鶴。
はい。
これね、丸と長丸でしょ？
はい。
はい。
キジの卵はまん丸。
ほう。
鶴の卵は卵型、
はい、
で丸と長丸にしてる。で新札になっちゃってそれがなくなっちゃったんで、
はい、
ネタとしてはねもう消えちゃったんだけど、ただこの長丸と丸というのは
卵の形
だった。
へえ。
そうで昔の1万円札で立っているのがオス、座っているのがメス、
はい、
鶴もそう、立っているのがまあこっちがね羽を広げてるのがオス、はい、羽を少し畳んでるのがメス、
はい、
でこのデザインの鶴のこの格好っていうのは実は交尾の格好なんです。
これは鶴は交尾の格好、
鶴は交尾の格好、
はい、生地は違う、
生地はできない、全部交尾の格好だと ね、なんか日本のお札何やってんのって話になりますからね。でも鳥でよかったですよね
そう、四つ足はちょっと危険
です、ちょっと危険だよ日本の国がおかしくなってしまう。
そういう感じで、じゃあ今のその形、その真ん中の丸の形っていうのはそのまんま、
そのまんま
流れで
流れてるんだけど、もう物語がなくなっちゃった。
まあ前はこういう感じでデザインされたんだよっていう感じで、
そうですね。それから確かこのことの古いお札の時にね、
はい、
目の不自由な方がでも、はい、できるようにってこう、
はい、
こっちがついてたの皆さん覚えてますかね。
はい、そうですね、はい。
でも今のお札見るとポチないじゃないですか。
ないですね。
はい、ね、じゃあ目の不自由な方なんで見分けるのっていうと、
はい、
この千円札野口英世の右端になんだか分かんないこう棒が一本あるの、
あ、はいはい、
長いのね、
はい、
これで見分ける、これ触るとやっぱり分かるらしいんですよ。
ほう、
うん、
なんか、うん、あるような、ね、うん、
で五千円札、
はい、
五千円札はこれ丸、
あ、じゃあその形で、
ほうほう、で1万円札は縦横、
ああ、はい。
で、これで目の不自由な方はこれを触って分かる。
ほう。
デザインが変わったんですね。
うん、
昔のお札の方がいろいろね、ネタがあって楽しいんですけど、これはね、これはスナックトークとして最高ですよ、これ。昔の5000円札にはハワイがある。
ほう。
あ、
よーく見てください。よーく見てください。ハワイありますから。
なんか前見たことがあります。
ええ。
はい。
あります。よーく見てください。太平洋のど真ん中に白いポチがありますから。はい、見つかりました。
これか？
それっぽいの分かります。
なんか前テレビで。
テレビで、これはね、テレビで有名な話ですね。
じゃあどうもありがとうございます。
ハワイが。いやいやいや、これも、ね、これ一応大道芸のネタなんだ、
何でしたっけ
え、 奄美大島があるって話。
奄美大島。
奄美大島じゃないですよ。
これがハワイ。
ハワイがあると
で、ね。ハワイ。で、なんか確か後ろ、これが、上が富士山で下は富士山じゃなくて、
そう。
ハワイの山。
ハワイの山。
っていう話は、これはテレビで見たんです。
あ、
はい。富士山の下は湖に映っているのが、実は富士山ではないと。
あ、
そういう話。これちっちゃい、
なんかポッチみたいなの、なんかありますよね。こういうのって結構見逃しちゃいますよね。わかんない。
いや、あの、言われた時は見るんですけど、すぐ忘れちゃう。
すぐ忘れる。
今度はね、お札の話。お札のね、はい、真剣の方の話かな。
はい。
一万円札は誰でしたっけ？
福沢諭吉。
福沢諭吉ですね。
はい。
で、福沢諭吉。実はこれ、56歳当時の写真だ。で、ひっくり返すと、平等院鳳凰ですね。
はい。
で、五千冊。
はい。
樋口一葉。
はい。
これは23歳の時の写真。
ああ、はい。
で、裏は、尾形光琳の屏風ですね。
はい。
で、千円券の野口英世。
はい。
これは41歳の時の。
ほう。
ああ。
ほう。
これ41歳。
ほう。
ああ。
ほう。
で、なぜか、エクアドルの写真館が撮影され、写真館が撮影したものを使ってる。
ほう。
これ理由は定かじゃないんですが。で、今度はね、番号の話。
お、
番号の話、はい。あのね、番号で印刷した工場が分かるっていう話。
ああ、はい、
はい、
はい。
はい。
紙幣印刷の工場というのは、
はい。
4つあります、日本全国に。
あ、はい。
うん。印刷局の滝野川工場。これ、
はい、
あの滝野川ってどこだ、はい、上中里かな。
はい。
王
子の方ですね。
王子の方ですね。
はい、はい、はい。
それから、小田原。
はい、
それから静岡、
はい、
それから滋賀県の彦根でいいのかな、
は
あ、あの前原の先です。
あれですね、池袋では作ってないってことですね。
池袋では作ってないです。
あれはじゃあコインの方ですかね。
造
幣局。
造幣局がそうですね。
はい、ああ、そうですね、はい。サンシャインの裏にありますもんね。
う
ん、
そうですね。
はいはい、
で、皆さんお札を見ていただいて、
はい、
A から始まる、
はい。
A から始まるものは滝野川工場。
はい、
A から G まで。
G まで、
うん。はい。A から G までが東京の滝野川。
はい。
H から P。
はい。
これが神奈川の小田原。
うん。
A。それから Q から T。これが静岡。
はい。
それから U から Z。これが滋賀県の彦根。一番初めの A 文字です。なんでした？一番初め。
静岡ですね。
静岡ですか。
はい。
それはどこさんですか？
L ですからね。
L ですから、小田原さんですね。
小田原か。ああ。
どこでいい？かまぼこ。
かまぼこ。かまぼこ臭いと思う。
お茶の香りがします。
うん、お
ということなんですね。
なるほど。
で、やっぱり一番初めは滝野川で印刷します。だから A。
あ、そうな
の？うん、はい。で、じゃあ一番初めにね、印刷されたものって誰が持ってんのって興味ありません？
ありますね。
A の一番とかって。
はい、ああ、はい。
それの行き先がこれ。
ああ。
で、さっきね、福沢諭吉でしょっていうふうに。お話したでしょ、1万円、
はい、
だからまあ確かにね、1番目のものっていうのは貨幣博物館に入れるんだけども、うん、2番目が慶応義塾大学に寄贈されてるんですよ。で、今さっき裏が平等院写ってるってお話ししたんだけれども、はい、平等院に寄贈されてるの、
うん、
であとはゆかりのあるとこですよね。
ちょっと猫の尻尾入れてもらえないですね。
だからやっぱり紙幣印刷買って、で猫紙幣作って、そうすれば社長のもとに A の1番が来ます。
タカさんが、じゃあ、紙幣のこうデザインで選ばれれば、うちにも、
ああ、
無理で来る。
無理だ
なんか今から何か。
うん、ああ、じゃああれですかね、なんか
やらかせば。
とんでもないことをやらかせば。
だから五千円札は樋口一葉だと、樋口一葉の記念館が台東区にあるから、台東区に A の2番が置いてあると。
なるほど。
いうことですね。で、これは千円券。うん、千円券だと野口英世ですから、はい、野口英世記念館が確かあれば猪苗代でしたっけね、あるんですよ。だから福島県にもあるし、猪苗代町にも5番目の千円札が保管されてる。
じゃあですか、やっぱ2000冊っていうのは、
ええ、
沖縄に。
沖縄に行ってるんですね。ただ運ぶ数少ないんでね、ちょっと資料として持ってこない。
いや、でも今でもあれですよ、ローソン行くと現金を下ろすと2000冊出てきますからね。
多分コミックマーケットというところに行けば2000冊いっぱい出てきます。
あ、そうですね。
みんな隠し持ってますからね。 ネタのために、
まだ未だにあれですかね、あそこは500円札とか使う人いるんですかね、コミケの場合は。
いや、いましたよ私。おもむろに500円札これでダメですかとか言って。
じゃあね、いろいろ話したことあるんですけど、最後にね、
はい、
あの組み合わせの問題、
はい、
今お札の桁って何桁あります？
9桁
ありますね、
はい、
でこれが A の10さっきの10000の A から始まって、
はい、
最後に Z の99999の Z、
はい、
組み合わせると何種類になります？
9の9乗、
そう、
9の
9乗ということは
いくつだ？
129億6000。
ああ
129億6000。
あ、
だけどこれだけ出てても1年持たないで帰ってくるの、お札ボロボロになって。
ああ、はい、
で診察に帰るの。
ああ、じゃあうちは129億、
6000万分の
6000万円分こう現金を用意すれば、
うん、ああ全部揃えられますね。
乗っ取れますね。
乗っ取れるんです。
いや
まずはあなたの1万円1枚から始めましょう。
はあそれにはあれですか、じゃあその人数分のご入稿いただかない
といけないですか。
129億人の入稿が必要です。
皆さん協力してください。
今1万円札が足りません。
あ、それは今年の猫社長の野望ですね。
いやー、なんかいろいろと何を話してもいろいろ面白い話が出てきそう。
そうですね、まあ、またあれですね、今後またご出演いただけるようでしたら、また裏の話でもしていただければ。
今度はこんなところに印刷機械がっていうのをやりたいですね。
ああ、
はい、刑務所にも印刷機械の知ってます？
服役してる人が。
そうです、そうです、
はい、
あ、うん、まあ、これは今度次回、
ありましたら、ありましたら、ちょっと、
自衛隊にも印刷機械がとかね。
ああ、
また次回それは、
いただきましょうか。
はい、
さて、残念ながら時間の方が来てしまいました。はい。
はい、矢野さん、本日はありがとうございました。
すいません、なんか取り留めのない話
で。いえいえ、どうも面白かったです。ありがとうございました。
猫の尻尾、裏。
はい、社長、今日はいかがでしたでしょうか。
いやー、今日ですね、実はもういっぱい資料を持ってきていただいて、しかもなんかパソコンまで持ち込みで、
ええ、
もっともっと面白いものがいっぱい入っていそうなんですよね。
そうですね、これね、
これはあれですか、ニャンフェスで企業出展していただくとか、
企業出展していただいて、なおかつその景品でこのパソコン自体を。
ああ、それはちょっと無理なんで、じゃあお札を。
お札、ああ、いいですね。まあ、などと言いつつも。でも、本当結構これいろいろ見せていただいたんですけども、面白いですね。
本当に矢野さんという方は、本当にいろんなことを知ってますし、
そうですね、
まあもちろんオフセットについても、ものすごく詳しいですから、
はい、
本当に何か言ってもすぐポンと、それはこうですねって出てくる。すごいなと思います。まあ私が言うのも、なんかこんなね、青2歳が言うのもあれですが、本当に素晴らしいと思います。やはりそれだけ、物事を知ってるから、小森コーポレーションでこういう位置にいらっしゃるんだと思いますし、いや、これからももう本当に末永くお願いしたいと思います。
そうですね、もう本当にうちの、はい、これからガンガン頑張っていきますんで、
ということで、ニャンフェスの方も
何かくださいですか。
じゃんけん用の景品をいろいろとお願いします。
楽しみにしてます。
なんか今回T シャツもいただけるという話をお聞きしました。
それとあとお札も。はい。さて、この番組では、ご意見とかご感想とかを募集しています。
はい。採用された方には、ネコプ特製携帯クリーナーをプレゼントします。
あ、例のあれですね。はい、私もいただきました。
カツカレーと書いてありますけど、別に裏猫で、メールしていただけても、悪口以外は OK です。
なんかね、悪口きそうなんですね。あ、高さん早いとこやめてくださいとか言われそうなんですけれども。はい、メールのアドレスの方ですね、cat@sippo.jp cat@sh www.bipo.jp です。
なんかパソコンでなんか文章をパソコンが読んでるような。
いや、わかりやすくていいんじゃないですか。
いや、プレゼントなどね、ネコプ専用でいろいろプレゼント企画なんてやってますんで、そういうの応募もお待ちしております。専用のメールフォームからどうぞ。
ぜひメールください。お願いします。
本当ですか。
じゃあわかりました。私のサイン色紙もあげましょうか。じゃあ
ということで、次回はですね、4月の、5日前後の予定で考えてますけども、
はい、
ということはもうニャンフェス直前。
そうですね。
ということはその頃には、実はですね、ニャンフェスで私とタカさんのデュエットソングを今作曲しているところです。
いやー、
聞けるといいですね。
いやー、どうですかね、間に合いますかね今から。
あとはもうタカさん次第。
はあ。音が出てこないんですよ頭の中に。
じゃあ今歌いますか。
いや、まあそれは当日のお楽しみということで、はい、ぜひぜひ、ニアフェスの方にもお越しください。
はい、はい、それではまた次回お会いしましょう。